コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオ沖の皆様こんばんは。今夜からコーラン第29章アンキャブート章雲に入ります。この章はコーランの29番目の章で、メッカで下され、全部で69節あります。この章の第41節には、多神教徒の住処は雲の巣のように脆いものだとあります。そのためこの章は雲と名付けられています。
アンキャブート章では、信仰、人類の責務、神の試練、神の預言者たちのたどった運命、神以外のものを拠り所にすることといった問題が述べられています。
やざるジャラリワルイクラーやざるジャラリワルイクラーやざるジャラリワルイクラーやざるジャラリワルイクラー。
アンキャブート章の第1節と2節を見てみましょう。アリフ、ラーム、ミーム。人々は、私たちは信じますと言いたいすれば、そのまま放置され、試練に立たされることはないと考えたのか。
アンキャブート章の最初の節は、神の試練について述べているほか、自分の信仰に誠実な人々と、誠実ではない人々の状況を明らかにしています。この2つの説は、神の試練という人類の人生の最も重要な問題の一つに触れ、次のように語っています。人々は信仰を口にし、唯一神の信仰と預言者の使命を証言すれば、そのまま放置され、試練に立たされないと考えたのか。
試練とは、神の不変の掟であり、以前の民たちにも行われました。とはいえ、この試練は神がしもべたちの信仰の度合いを知るためのものではありません。アンキャブート章の第11節でも次のようにはっきりと述べられています。間違いなく神は敬虔な人間を知っており、偽善者を知っている。この試練の本来の目的は、人類のさまざまな能力を育てることである。この試練の中で人間は自分をよりよく知り、信仰の度合いを測る。
さまざまな災難や苦難、好ましくない出来事、戦争、干ばつや飢饉、独裁政権、欲望の波、これらは皆人類を試すための手段です。こうした困難の中でこそ、真の信仰が明らかになります。言い換えれば、さまざまな出来事や状況の中で、人間の本質が明らかになり、その人の能力が開花します。とはいえ、この中で口先では信仰を告白しても、心の中では信仰を持たない人々がいます。敬虔な人間はその信仰に固執し、安定した人格を有していますが、反対に偽善者たちは不安定で日和見主義です。彼らは敬虔な人間が勝利し成功すれば、彼らの仲間に加わり、その成果や利益に授かろうとします。コーランは、そのような人々の特徴について、次のように語っています。
アンキャブート章の第10節には、次のようにあります。また、人々の中には、私たちは神に信仰を寄せましたと言いながら、一度神の道において嫌がらせを受けると、人々に対する試練を神の責めくとみなす人々がいる。そしてもし神から助けと勝利が届けられれば、彼らは言う、私たちもあなたたちと共にいた。神は世界の人々の胸の中にあることをよりよく知っているのではないか。
يا رب العالمين
イスラムの預言者が使命を授けられた時、メッカに住む一部の人は信仰を寄せ、イスラムを受け入れました。しかし彼らの母親はそのことに気づくと、まず子供たちにイスラム教を捨てさせるために食事をせず、水も飲まないことにしました。とはいえ、母親たちの中にその決意をずっと保ち続けた者はなく、間もなく食事や水を取り始めました。これについてアンキャブート賞の第8節が下され、多神教徒の親たちをはじめとする両親とどのように接したらよいかについて明確な方法を提示しました。まず次のように語っています。我々は人間に両親に孝行するようにと勧告した。
人間はどのような状況にあっても両親に孝行すべきであり、人生の中で両親を尊重し大切にすべきです。イスラムは両親に最高の敬意を表しています。これは実際神の大きな試練の一つです。彼らは年老いてその面倒を見るのが困難になっているかもしれません。その時、子供たちは神の命に従っているかを見極めるための試練に立たされ、最高の敬意と謙虚な態度で両親の面倒を見る必要があります。しかし両親への愛情が神と人間の結びつきを超えると考える人がいないようにするために、神は例外を挙げ次のように語っています。もし二人があなたが知らないものを神と同等に拝するようにと努めても、彼らに従ってはならない。
これに基づき、もし両親が多神教徒で子供たちに多神教信仰を勧めても、彼らに従ってはなりません。またその場合でも、両親には常に孝行し、敬意を持って謙虚な態度で接する必要があります。
ラジオ沖の皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。次回のこの時間も引き続き、アンキャブート賞についてお話しいたしましょう。